関西学院大学総合政策学部メディア情報学科の瀬戸山修です。今回は私がこのコロナ禍での影響についてインタビューしてきた内容をまとめたので、こちらをご覧ください。
今回は梅田にありますボードゲームカフェプラスさんの方の辰巳さんの方にインタビューしたいと思います。自己紹介お願いいたします。
はい、ボードゲームカフェプラスの店長辰巳です。大学の時はですね、科学系の勉強してまして、実は大学院も出て科学系の研究もやってたんですけどまあですね、ボードゲームカフェということをボードゲームカフェを開業しまして今に至ります。
なるほど。ちょっとサングラスとマスクでなかなか怪しいみたいにはなっているんです
けど、そうですね、ちょっと目が弱いんでね、サングラスをつけてるんで普段怪しまれるんですけど、別にこれは威嚇するものでも変なものでもなく、ただまあそういった装飾物という。
では今回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ボードゲームカフェプラスは、私が以前から交流のあった辰巳さんが2019年10月に開店したボードゲームを楽しめるカフェです。店内には様々なボードゲームがあり、それらを自由に楽しむことができます。しかし、昨今のコロナウイルス騒動で大きな打撃を受けたといいます。今回のインタビューでは、コロナウイルスが飲食店などに及ぼした営業について伺いたいんですけども、こちらのお店の方では休業や閉店などについての対応はどのようにされましたでしょうか。
はい、こちらの店ではですね、4月8日から緊急事態宣言が出たんですけど、その4月8日の直前の4月7日から営業も自粛いたしました。
緊急事態宣言を見越して早めに休業を決めたとのこと。なぜそのような決断をしたのでしょうか。
緊急事態宣言が発令されるってなった時のですね、インターネットの反応や周りの反応を見たところですね、もう当分営業していけるような雰囲気ではないっていうことが見られたんで、もう早い段階で営業を切ってしまって、自粛活動にすることにしました。
自粛期間中は営業の代わりに様々な活動を行っていたようです。
どうやっていこうかっていうのを実際考えました。で、初めにしたことはですね、一番簡単なことで、もうとりあえずボードゲームのレビューを投稿しておこうと、最初の1週間ぐらいは。次にですね、コロナウイルスのちょっと明けてくるのが見えた感じがしたんで、そこでですね、まずクラウドファンディングを始めました。
クラウドファンディングを新しく始められたということなんですけども、何についてのクラウドファンディングを開かれたんでしょうか。は
い、でですね、まずこちらですね、アディショナル人狼というこちらの作ったものが2019年の秋に作ってですね、販売始めたんですけど、その時は東京に売りに行って、反応を見て、
オリジナルのボードゲーム
ですね。で、2020年の春に大阪で売ろうと思ったんですけど、ちょっとですね、コロナウイルス騒動によってですね、そういう大きい大規模展示会とか即売会というのは全てなくなってしまいましたので、ちょっと売る機会がなくなってしまったんですね。
もともと自身でデザインしたボードゲームを販売していた辰巳さんですが、その機会もコロナウイルスによって奪われてしまったといいます。
7月以降や、来年などの計画について何かありましたら教えていただきたいんですけど。
はい、そうですね、まず7月以降なんですけど、もうそもそもコロナがやっぱり全てなんですけど、コロナが開けてるか開けてないか、多分第2波があるかないか、そもそも第2波がなくても自粛期間がこうずっと低空飛行で続く可能性がやっぱりあるんで、そういった意味ではもう開けたら思いっきり即売会とか、この東京の方とか大阪とかいろいろ行って即売会で宣伝する、開けないうちはもう、ちょっとこじんまりと続けるっていう、お店が潰れない程度に続けていくっていう、そういった形になると思います。
次に紹介するのは、営業自粛ができない職種の方へのインタビューです。
今回はホテルメルクスの支配人、永山支配人にお話をお伺いします。では自己紹介の方お願いいたします。はい、
ホテルメルクスの支配人をさせていただいてます、永山と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は、コロナ禍につきまして休業などされているお店などが飲食店などが多かったんですけども、こちらのホテルメルクスさんではそのような対応など何かされていたのでしょうか。
一部ホテルではもう休業というか、一旦営業を中止しているところとか、そういったところはあるんですけども、当社としましてはやはりこの三田の駅前の一等地にあるホテルですので、やはり休むと、いうことはもうこれはもう全く考えておりません。
他の職種が営業自粛をする一方で、宿泊客がいる限りは営業をせざるを得ないのも現実です。しかし、ただ営業するだけではなかったといいます。
まあ、営業はするんですけども、やはり実際宿泊の数はもう激減しておりますので、まあ、休業せず、まあ、ただ、やっぱりスタッフの皆さんにはですね、やはり常時出勤ということでもなく、これはもう休業保証しながら、やはりその実際営業していくというのが、まあ、今現在です。
一度の勤務で出勤する従業員数を減らすことで感染症対策を行っていたようです。勤務を減らすだけでなく、従業員の方々への休業保証を出していたといいます。
春先からもう休みのところが多かったんですけども、うん、春といえばやっぱり旅行などされるお客様多かったと思うんですが、うん、はいはい、去年と比べて今年の予約はやっぱりもう段違いに少ない。
そうですね、まあ、私どもでは実際こう例えばインバウンドとかね、そういったまあ、中国とアジア系の方たちの宿泊っていうのはもうほとんどないんです。ですからそしたらそんな影響ないじゃないかということなんですけども、やはりビジネスマン、うんうん、まあ、ここはまあアッパービジネスホテルですので、ビジネスマンも減ったんですね。でこれ実際海外から来られる旅行じゃなくて、お仕事で来られる方が、うんうん、こちらも多かったんです。特に、まあ、ヨーロッパからの方が、その方たちがもう全く来られないというところでの、まあ、白数が宿泊が減少したというのも、去年と比較したら、まあ、大きなところかなというふうに思います。
三田市にはテクノパークと呼ばれる工業団地があり、普段は多くのビジネスマンがこのホテルを利用していたようです。
GoTo トラベルキャンペーンなどが国から出されている方針であったんですけれども、はい、そちらの影響やっぱり大きかったんでしょうか。
そうですね、GoTo キャンペーンはね、最初やはりこういうコロナ禍でね、国内にしても、うん、やはり旅行を促進するというのは、これはもうちょっと逆行するんじゃないかとかね、
や
っ
ぱり当初
言われてましたね、う
ん、
ですからこれ7月の末から始まったんですけども、やはり7月の末から8月の初めっていうのはやっぱりそういう意見もあり、うん、やっぱりお客様も、うん、外出を躊躇されると、うん、いくらまあその例えば 35% 割引があっても、これ行っていいのとかね、うん、いうような方が多かったんですけど、ですからある意味7月の末から8月お盆ぐらいかけてはあんまりこうお客様受けっていうんですか、旅行をする方っていうのはそんなに増えなかったんですけど、やはりただやっぱりお盆過ぎまして、はい、誰かこう弾けて来られたのか、うもうウィズコロナって言いましてね、うん、もうコロナとともにというようなそんな意味合いで、やっぱりこうお客様の数っていうんですか、宿泊はぐんと増えましたね。
発表当時は多くの批判を集めていた GoTo トラベルキャンペーンですが、やはりホテル業界には大きな影響を与えていたようです。
チェックインの際にその体温チェックなどをされているということなんですけども、はいはい、それ以外で何かホテル側でやっている対応などありますでしょうか。
そうですね、もうこれはもう皆他のホテルでもされていらっしゃると思うんですけど、例えばソーシャルディスタンスといいまして、例えば2メーター間隔、うん、これは1階のロビーの、まあ、下の大理石のところに足跡をね、
こちらのところに並んでください。
そうですね、それを、したり、まあ、それもエレベーターの中にもあるんですけど、あと、まあ、飛沫の防止ということで飛沫スクリーンというね、強化ガラスを、うんうんうん、こう貼りまして、もうお客様とは完璧に遮断するという、ただ声は聞こえるというね、そういう形のものはすぐに採用して実際取り付けて、今現在営業を行っています。あと、まあ、アルコールで、ね、消毒とかは、これはもうロビーどこ行かれても、はい、レストラン行ってももう常にアルコールで消毒
する。そうですね、フロントの方にも置いてありました。
はい、そうですね、まあ、これはさせてもらってます。
ホテル側もあの手この手で感染症対策を行っていることが分かります。
8月から9月に入りまして、うんうん、ゴルフの大会ですとか、はい、そういうのがまた開かれているというふうに聞いているんですけども、はいはい、それでチェックインが増えたりとかっていうのはあるんでしょうか。
はい、そうですね、まあ、今リアルタイムの話でね、はい、いいんですけど、この9月に日本シニアオープンゴルフ選手権っていう、ね、これはプロはシニアなんですけどものゴルフが今年初めてですね、もう女子男子普通のゴルフ、それからまあシニアと予約が入るんですけど、今年になって初めて開催されたのがこの先週ですかね、 ですからもうあの稼働は非常にもう高稼働でしたね。で、まあ、ただ、まあ過去をこう振り返ると3月4月っていうのがもうあの特にあのスタジオアリスとかいう大きな大会があってね、で4月5月6月7月ぐらいまでゴルフの試合があって、大体ゴルフの試合っていうのは一つの大会で1週間、
はい、
関係者の方とか選手の方っていうのは宿泊されますので、非常に、まあ宿泊の数から言うと潤うんですけどね、それがずっとなくて、やっとこの9月に、シニアのことシニアですけども、大会があって開催されて、まあ、やはりすごく潤ったというか、お客様の数も増えましたね。
ネットでは営業を自粛しない店舗に嫌がらせをしたりする、いわゆる自粛警察が偏った正義感で商店に攻撃を行ったりする時期がありましたが、このインタビューを通じてやはりそれぞれの業界に事情があることをより深く知ることができました。以上で私のインタビュー動画を終了します。ご視聴ありがとうございました。